TBS Podcast。さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週も小林美樹さんの年収443万円安すぎる国の絶望的な生活を取り上げていきます。先週に引き続き著者の小林美樹さんにお越しいただいております。小林さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、先週ね、はい、そのまあこう就職氷河期世代の話になりましたけれども、はい、これまあくくりいろいろあるんでしょうけど、はい、もう当然かなりの人数がいらっしゃるということになりますよね。はいはい、
そうなんです。30代、まあ、後半から50代前半まで広く取った場合に、まあ、現在760万人の非正規雇用の方がいる。
760万人、
はい、でこれはもう団塊世代のボリュームを超えてるぐらいなんですね。団塊世代677万人ですから、
うん、あ、そうかそうか、う
ん、はい、
ってことはでもこのままあと10年15年っていう風になっていくと、はい、これどう、ね、その人たちがこう生活を回していくのかっていうところがより深刻になるってことですよね。
そうですね、もう生活保護ということも増えていくと思います。
そうですよね、はい、でやっぱりまあこの数年でいうと、まあ、新型コロナの影響っていうのは、はい、まあ、どんな働き手でも、まあ、こう家にいらっしゃる方でも影響は受けてると思うんですが、
はい、
まあ、この今回のいろいろなテーマの中でこの新型コロナの影響っていうのはありとあらゆるところ出てますよね。はい、どういったところに影響を生じてます？
はい、やっぱりですね、雇用の受け皿であった飲食、うん、サービス、観光業、ここに大打撃を与えたということですね。
うん、
でもともとその業界というのは雇用の数も多ければ非正規雇用の割合もすごく高いので、
うん、
今までこう非正規雇用でかなり低賃金だったり不安定だった人がバサッと首を切られるというさらに厳しい環境に追い込まれた、これがコロナの影響で大きなところだったと思います。
うん、この本の中でね、はい、その一斉休校によって、はい、まだ当時その企業の中でも対応がなかなか追いつかなかったから、はい、そのあなただけこうケアするわけにいかないっていうふうに言って、はい、こう雇用半ばこう強制的に切られるっていうような、はい、事象も出てきましたけど、
はい、
まあ、そういったことってのはなんかコロナになって2年3年経つとね、うん、ついそういう存在ってちょっと忘れられてしまうようなところがありますもんね。
はい、ただまだ続いてるはずですね、こういった状況。もともと子育て中だったり、時間に制約がかかるような働き方のせざるを得ない人はやっぱり首を切られやすいので、まあ、一層コロナで顕在化したということだと思います。
まあ、安倍政権中心にその働き方改革っていうのがずっと行われてきたわけですけれども、
はいはい、
小林さん、この働き方改革っていうのはどういうふうに、まあ、評価というか見てらっしゃいます？
は
い、
まあ、これ当時の政権がやはり野党の言うべきことを大々的に行 こう姿勢だけ見せて、
うん、
本当のこう意図っていうのはこう野党の役割をこう削ぎ落とす、
あ、
まあ自分たちだってそういうの考えてるよというポーズだったなっていうふうに思いますね。で実態としては経営者寄りの改革というのが行われてしまったということだったと思います。
ポーズっていうとね、本当に何もやらないより深刻というか
そうですね、
だってポーズを取ってる間っていうのはあ、これで変わるのかなとか良くなるのかなっていうふうに、まあ、見届けようとするわけだけど、はい、でそれを見ているとじゃあ具体化はしないと。
あ、そうです。ただこう自分たちやるぞって言いながら反対のことをやったということですね。うん、残業規制をこう緩くしたり、ね、同一労働同一賃金といっても、うん、やはりこう同じ条件でなければダメ、同じような仕事だったら同一賃金にならないとか、うん、そういったこうちょっとこう経営者に都合のいいような改革というのがされたと思います。う
ん、高度プロフェッショナル制度とかね、はい、いろいろな制度ありましたもんね。
はい、はい、
うん、小林さんがずっと継続的に追ってらっしゃるテーマでその、
はい、
まあ、保育の環境であるとか、
はい、
まあ、看護の環境であるとか、はい、そういったところをずっと追われてますけど、
はい、
まあ、つい先日もね、通園バスで、はい、置き去りの事故が起きたなんてこともありましたけれども、はい、この今の保育の質というところでいうと何かお感じになるところってありますか？
ぱりの質以前の問題で、こう保育士が子どもを虐待から守るはずの保育士が園児を虐待している、うん、これも何年も前からあちこちで起こっていて、うん、やはりこの最近もニュースでありましたけど、言うことを聞かないから別室に閉じ込めるとか、まあ、そういったことはかなりのところで今起こっていると思います、うん、こう時間に追われてこう保育をするので、食べるのが遅い子は無理やり食事を口に突っ込んでしまったりとか、まあ、そういったことがかなり多いので、うん、またいつどこでこう悲惨な事故が起こるか分からないような状況、うん、そういった質になってますね。
それはでも当然この保育士一人が見なければいけない子どもの人数がどんどん増えてきている、はい、そして何か一つ間違いがあったらそれは大きなことになるってなると、
はいはい、
もう朝から終わるまでこうやるべきことをとにかくこなさなきゃいけないから、はい、そのお子さん一人一人の事情とか、
はい、
こうなんか申し立てみたいな申し出みたいなのをもう受け止めてる時間がないと、はい、いうことになっちゃうんですね。
その余裕ももちろんないですね、
うん、
まあ、1歳児だったら保育士一人で6人の子供を見ることになってますし、4歳5歳児ですと保育士一人で30人、うん、
30
人いるわけなんですよ、でこの 4,5 歳のその配置基準っていうのは、うん、戦後間もなく作られて70年変わってないんですね、
4,5 歳で30人って言ってましたっけ、
1人で30人です、
30人、はい、30人なんて本当だって黙って座ってる大人でも30人なかなか見れないっていうかね
本当ですね、
うん、でその例えば1歳児だったら1人で6人
6人
で6人だってそれ同時多発的に、
はい、
泣いたり
喧嘩が起こったり
するわけですもんね、はい、でもそこでも何かもちろんミスがあったら、
はい、インシデントレポートを書かなきゃいけない
ということになるわけですね、
はい、
それでいてやはりその保育士さんたちの、まあ、この本にも出てきますけど、はい、まあ、低賃金っていう問題も出てくるわけですよね、で、はい、でこうその保育園なりいろんな運営する側は、
はい、
やっぱりこのマネーをどういうふうに稼ぐかっていうことになるから、
はい、
すごく質がそこでまた落ちてしまうと、
はい、だから国は十分な人件費を保育園に渡してるんですけれども、うん、結局経営者の考え次第で、ちゃんと人件費に使うのか、それともそこを何割も引いてしまって抜いてしまって、うん、そこで利益を出したり事業を拡大のために使うか、うん、まあ、そこでかなり今その営利目的の保育園が増えているので、
うん、
結局人件費を削られて、
うん、
保育士の環境が悪くなっているということ、うん、イコール子どもも危険にさらされているという状況ですね。
まあ、先ほどねその保育ともう一つでその、
はい、看護
という話も出ましたけど、はい、このあたりの質というか現状はどういうふうに捉えていらっしゃいます、は
いはい、いやもう看護もやっぱりこうちょっと質を求められない状況になっていて、
うん、
例えば入院をしてトイレに自分で行ける大人でもおむつをさせられたり、うん、あと寝てる時にやっぱり歩き回らないようにベッドに拘束され、うん、くくりつけられて眠っていたり、うん、あと病気の影響で大声を上げたり騒いでしまう人を車椅子にくくりつけてナースステーションに集めて効率よく見るみたいなことが起こっていますね、うん、
でもこれ本当に保育の話も看護の話も、はい、やっぱり効率と、
はい、
そのミスを起こさないために、
はい、
ある人の子供とか老人の当事者をこう縛りつけるっていうことをやってるわけですよね、はい、で、まあ、その2つに共通するのが、まあ、先ほどもちょっと話に出ましたけど、はい、やっぱり収入がそこで働いてる方たちが不安定になるし、
はい、
当然その経営者と労働者の格差も増えてくる、
はい、
まあ、これは今回の本のその年収443万円の本の、まあ、全体にこう通底するところだとは思うんですが、
はい、
この格差とかこの不安定な収入っていうのは、まあ、どういうふうに解決する方法というか解決に向かう方法があるのかなっていうことをね、はい、やっぱり聞いてみたくなるんですけどね、
はい、大きく3つあると思うんですよね、
うん、
で1つは法律制度をどう変えるのか、
で
2つは目先今困っている人をどうするのか、
うん、
で3つ目は中長期的な視野に立ってどうするのか、
うん、
で1つ目の法律制度というのはやっぱりこの雇用の規制緩和で非正規が生まれやすくなったこの構造を何とかしないといけないので、
うん、
やっぱりちょっと戻していく、
うん、
規制を強化していく、あるいはちょっと具体的には今考えているところなんですが、格差是正法のようなものを作って、
うん、
やっぱり理想とこの現実のギャップを埋めていく作業というのが必要だと思います、
うん、
で2つ目のこのじゃあ目先どうするのかっていうのは、今現在東京都が独自事業でこう日当5000円を出しながら 2ヶ月間じっくり研修を受けて、いい中小企業に就職できるように、その現場でのトレーニングも積めるような取り組みをしているので、これをこう国全体でやれば、目先困ってる人がこういい職場にたどり着ける可能性があると思っています。でもう一つ中長期的ビジョンでは、やっぱりこの薄利多売のこう産業に今頼っている雇用で、またインバウンドで盛り返すかもとか、それ甘いことをやっぱりちょっと見直していって、産業構造を見直しして、この高付加価値のあるものづくり製造業への原点回帰というのを図る、そしてこう質のいい雇用を増やしていくということが必要だと思っています。
まあ、でも本当にその法律面、そしてまあ目先の面、そして中長期的な面をね、今具体的に挙げてくださいましたけど、まあでもこれお聞きになってる方もですね、まあこの今国を運営する人たちがこの個々の生活が本当に見えてるんだろうか、まあ見えてないんじゃないだろうかっていうふうに思う方たち多いと思うんですよね。だどうしたら見てくれるんだろうなっていうか、い
や本当にこの、やっぱりあの取材に協力していてくれた、あの取材に協力してくれた方々も、やっぱり政治家は私たちの生活のことはやっぱり知らないだろう、野菜の値段いくらか分からないだろう、地域のその賃金とかそういった雇用情勢分からないだろうってすごく言っていて、もう介護職の方はやっぱりもう1回でもいいから介護の夜勤をやってみろとか、やっぱみんな思いがそれぞれあって、これをこうやっぱりもうつぶやいていくことを、でもだいぶ変わると思うんですよね。この匿名のツイッターでも、やっぱりこの何年かはなんか流れが変わったりとか、何かこう反対するとそれが少し聞き入れられるようになってきてるので、やっぱりそういったこうちょっとでもつぶやくことっていうのは、一人一人ができることなので、やっぱり大事だなというふうに思います。
今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。小林美希さん、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、金曜回転砂鉄道書店でした。